サイコパスゼロ、名前のない怪物、牧島翔吾役の桜井孝弘です。
トーマー小三郎役の鈴村健一です。
この CD を聴かれているということは、ドラマ CD をご購入いただいたということで
ありがとうございます。
この座談会はですね、ドラマ CD 月刊の初回限定版の特典トラックとして、おまけドラマと一緒に入っております。
はい、まあ、あのドラマ CD の話しますんで、はい、できれば本編聞いてから楽しんでください、
はい、
もしできないっていう人がいたら、それはもうちょっと覚悟してください。短い時間ですがよろしくお願いいたします。
振りになってるからね。
聞いちゃう人いるのかな。
そう
聞いちゃダメです。
そういう、
バレちゃうんで、いろいろ
コミュニケーション図ろうとする人もいますからね、
ダメですよ。
バレちゃいますから、お願いしますね、
は
い、
本当に。ダメです
よ。まあ、今回のドラマ CD がテレビアニメシリーズでも触れていた標本事件を題材にした小説が原作となっているんですよ。まあ、牧島と鴻上の因縁を生み出した事件で、このトーマ幸三郎っていうキャラクターはもうアニメ本編でもう何度も何度も名前が出てくるわけですよ。
そうなんだよね、
お前かと。
でアニメでは喋らなかったんだよね。
そう
あれでしょ、あの脳になってて、
そうあのね、榊原さんが、
榊原よし子さんがやってたんですよ。すごいよね。俺最初それをいろいろこうやっぱ役のことをね、はい、調べるじゃないですか、
はい、
でやっぱりこういろいろなんかこう分かってくるうちに、うん、結局俺は榊原さんに寄せた方がいいんですかっていう。
おー、ちょっと
それはできないっすよみたいな、
ね、仮にね、うん、お願いしますと言われたところで、
うん、どうしたらいいのかなみたいになったけど、いやそういうことでもないんで大丈夫ですみたいなことにはなったんですけど、まあその要するにこう、まあ、シナリオ上ね、そのこうストーリーを紡いでいけばそれはちゃんとリンクするようにできていますからっていうことだったんで、ま
あ
ま
あ、うん、あのやや難解な、うん、あのストーリーで、
うんうんうん、
あのそれはその難しいって意味じゃなくて、こうなんていうの、構造的に、
そうね、
そうそう、なんだろう、2クールかけていろんな話がこうリンクしててっていう、そういうことだったのか、そういうことだったのか、
全部つながるんだよね。
そう
それは本当すごいね。
本当賢い作品なんです。
すごいね、賢い作品ね。
サイコパスはご存知でしたか、鈴村さん。
知ってた。
あら、
うん、やっぱりすごい話題にはなってた。あの監督がね、あの元弘監督。
ああ、そうそう。
うん、
そうなんですよ。
そうでしょ。
はい、監督というか総監督みたいな。
総監督っていうね。
うん、
で知ってましたね。
うん、
すごい話題になってて、うん、あの面白そうだなとは思ってましたね。
健一くんはですね、はい、好きな感じの作品ではないかなと。
好きみたい、
はい、
その今回ドラマ CD なんで、まあ、上巻があったでしょ。
ありましたね、
上巻全部聞いたんですけど、うん、面白いね。
面白いでしょ。
すっごく面白い、
このハードボイルドな。
そう、あのさ、正直ね、はい、その上巻いただいた時にね、はい、ドラマ CD の台本もらうじゃん先に、
うんうんうん、
台本ずっと読んでたっけ、だって、うん、でやっぱ文字情報だけだけど、うん、だけだと、うん、難しいのっていうのは何かっていうと、小説とかだったらね、そのト書きと言われるものが入ってて、この状況説明も全部入ってるから想像させてくれるんだけど、このドラマ CD って基本セリフの羅列、もちろんこういう時にこの時走り出す鴻上とか書いてあるけど、でもその全部を把握するのはセリフだけだとすごい難しい
です。
でドラマ CD になって、ドラマ CD 聞いたらよくわかったね。
よくできてるやろ。
よくできてるなって思ったね。音ってすごいな、
上手だろ、
声優さんってすごいなって思った。上巻あんま喋ってないからさ、みんなのやつなんかほんと割と客観的に聞けたわけ、
うんうん、
面白いね。
でしょ、
うん、
ベースとなってるのは、
う
ん、それこそ太陽に吠えろとか、
そうだよね、
あの昭和のね、往年の、
そうなのよ、
バタ臭い泥臭い刑事物なのよ。
僕大好物。
大好物でしょ、あなた。
大好きなんですよ。特にあの時代の刑事ドラマがもう大好き
で、大好きでしょ。
もうあれでしょ、聞き込みはもう足でやるもんだってやつでしょ。
その
よう出てくるでしょ、そのセリフが。
出てきます。
やっと靴縫い穴が開いたぐらいが一人前だとか
言うでしょ、みたいなこと言うわけですよ。
もう大好きなわけ、私は。もう自分のあだ名何デカにしようかなぐらいのことをもう昔考えてましたからね。
何デカにしたの？
その時もうまだ決めきれてません。39にもなりますけど、
まだ
決めきれてないです。っていうのもボスがいないとやっぱ決めてもらえないです。ボスが決めるんですよ、あだ名は。もうボスに決めてもらいたい。
じゃあまずボスから探さなきゃいけない。
そうですね、まだだから僕あの七曲り署に入ってないんで、七曲り署に入ったらもう初めてこれはもうつけていただ
く。でもあなたも立場的にはボスみたいなもんなんだからさ。
いや、さらにボスにあるかもしれない。
さらにボスに、
うん、もっと上の 影のドンみたいな人に会えるかもしれないけど、そうなったらあだ名つけてもらいたいんですけど、
なんかああいうあだ名ってちょっとやっぱときめくよね、うん、
ときめく、
自分どんなあだ名つけてくるんだろうなみたいな、
うん、もう君だけあだ名決まってるんですよ。
何？
メガネ。
うわ
もうだってこれもうしゃあないんですよ。
ちょっと待ってください、同僚に、はい、おメガネ
メガネって言われるわけですよメガネっつって聞き込みは音楽処理とかになる
あのサレルパンツで動きにくいんじゃないかみたいな、そうそうそう、なんか
刑事だと思われてないんじゃないメガネでもいいけど、今ならサルエルになるんですけどそう、初期は結構ストレートなあれが多いですよ、
ね、あったもんね、
あだ名が多いんですけど、後期は、うん、あのちょっとひねってくるんですよ。
そうなんです
ね、名前に公爵の公が入っているからデュークってなったりね。
うわ、
結構ひねってくるんですよ。
あ、そんなちょっとおしゃれな、
ちょっとおしゃれになってくるんですよ。
へー、う
ん、っていうか何の話でしたっけ。
いや、まあ、やっぱ
サイコパスの話ですよね。
大きく刑事の ね、ドラマを語ろうみたいなコーナーでございますから、まあ、
そうコーナーだったんだ。じゃあもっと話せるけどね、
まあ、こっからドラマ CD の話でもしましょうかね。
そうやね、うん、
まあ、まあ下巻なので、はい、過去の標本事件の真相が明らかになると。
そうね、これさ、そのテレビシリーズでは標本事件っていうのはもうずっと、うん、追っかけてたわけでしょ。
そう、あの標本事件がをきっかけに、うん、あの その事件がベースになってたのよ、うんうんうん、その事件がベースで動いている刑事と、うん、その事件でなんだろうな、知ったその牧島っていう名前、うんうん、まあ、名前だけしか初め知らないんだけども、その小さな接点から、うんうん、もうとんでもない事件になっていくっていう話だったんだけども、うん、だから何度も何度も
その黒幕が誰であるかっていうのが、そ
う
そ
うそう、うん、が語られる事件だから、
だからついに今回これが描かれたわけ
です。そうなんですよ、
全ての謎が解けたんだよね。
解けるという
か、ある意味ね、
はい、うん、
事の起こりが分かったから、うん、なんか光栄な役をいただいたなと思いましたよ。
いや、うんうん、ぴったりだよね、なんかね。
そうもうなんか不安でいっぱいよ、やっぱり。っていうのも、うん、やっぱずっとテレビシリーズでやっててね、でも大人気な作品でしょ。
そうですね、
でましてやそのテレビシリーズでずっと追っかけてた案件の人でしょ、
うんうん、
テレビで喋ってないでしょ。
そうです、
なんかもうすごい、なんていうんですか、
任され方がちょっと、
ね、なんかすごいでしょ最初どうしようかなってすごいドキドキしながらものすごい緊張したもん。ものすごい緊張したんだけど、あの上官の時に俺の問い面に座っていた松岡くんがずっと鼻炎で上を向いて
そうですね、正直気になりましたよね、
うんってずっと言ってて、うんうんうん、それのおかげでちょっとほぐれた。
そう、うん、どこで戦ってんねんって話だよね別のところだってね、彼だけはね。
そうねもうそんなに鼻垂れそうやったらもうあれなのにね、出番もないんだからちょっとこうスタジオの外に行ったりしたらいいのにと思いながら、もう、
ね、一発噛んでくればいいの
もうすごいってずっと言ってるから、
はい、
それのおかげで和んで
ほぐれて
ほぐれてやれたんで、そっからの下巻なんです。
あ、
でも下巻は実はまだ収録をしてないんです。
前なんです、実は
これからするんです。
そうなんですよ、
ドキドキしてるんですけど。
なんて日だ
このコメンタリー的なやつね、こういうなんていうんですか、はい、フリートークっていうんですか、うん、こういうやつは割とね終わってから、
まあ、
お疲れ様でした、
まあ
まあ、の第一声から始まるんですけど、
そうそう、
朝9時45分ですからね今
まあ、あのなかなかない経験
これいいですよ、
いいですよ、
結構僕、このフォーマットいいなって思ってますよ。
あ、本当ですか。
だってここで喋って、いろんなヒントを得てからもう一回いけるんです、
は
い、
ああ、
ちょっとね
頭整理してね、
うんうん、特にこの作品に関して僕のこの関わり方としては非常にいい感じです。
スタート
が
切れる、
スタートが切れるなんかこの緊張ほぐれるし、うんうん、いいなと思ってます。まあでもシナリオはね、もう皆さんも聞いて、さっき言いましたけど聞いてからこれを聞いてるはずですから、
うん、
本編をね。
そうだから、あの気になっていた、うん、あの当然事件でもあるし、うんうん、まあ、やっぱり笹山っていう存在も少なからず作品にはこう影を落としていたわけだから、
うん、
うんうん、それをこう丁寧に描いているので、
ね、すごい存在感あるね。
いや、あるんだよ、
ね、
そうそう、あの、
そうそ
う、うん、監視官とか、
うんうんうん、
その執行官とかっていう、そういう肩書きで呼ばれてる人たちがいっぱいいて、うんうん、でも、まあ、そもそも潜在犯だったりする人たちだからとかっていう、そういうちょっと複雑なこう、
そこのね、
うんうんうん、感じになってるから、
それぞれみんなんかこう背負ってんだよね。
背負っちゃってる、
うん、
うん、豪な いかがでしたか、東馬笹山との対決場面なんかもまああったりしましたけど。
戦ってました ね、
戦ったね。
収録はまあこれからなんで、細かいところはあれですけど、まあ、読んでて戦ってるっていうのも、笹山がああいう最後を遂げることは決まってるわけじゃん、うん、
まあまあね
絶対にそうなわけ
なけですよ。
そこに向かうためのこのさ、今回のドラマ CD なわけ、う
ん、難しいね、
うん、だから読んでてもあの悲しくなっちゃう、
うん、うん、
で笹山に対して悲しくなっちゃう、うんうん、僕それじゃいけないんだけど、
そう
だ、
鈴村健一としては笹山に対してちょっと思い入れが
出ちゃうわけ。
なるほどね、
情感も聞いたし、
わかるね。
で読んでいくとさ、なんか笹山との関係とかさ、うん、いろんなこの人たちとの関係ってのがあって、鴻上とのさ関係もこうちょっとずついろいろ変化していく中で、
な
でしょ、うん、テレビシリーズではさ言ってたでしょ、笹山があの面白いやつだったとかって話をしてるわけじゃん。そうそうそうそう、なんかそういうのを知っている人がこれを聞くとなんて切ないんだろうとか思いながら
それが狙いです。
そうでしょ、
そういうことです。で
それをこう定感して考えると、うん、もう徹底して肉々しくなければいけないわけですよ。
そういうふうに思われたもん勝ちだよね、うん、そういうふうに思われた方がいいよね。
そういうこと、うんうん、だけどそこが難しいなと思うのは、そのトーマに関して言うと、その憎いとかっていう感じじゃなく、トーマにだってやっぱりバックボーンがあって、うんうん、なぜこういうことが起こってるかが今回すごく丁寧に描かれるから、うんうん、そのトーマなりの何て言うかな、まあ、正義とは言わないけど、うん、その理念というか、うんうん、そういうもののぶつかり合いでなければいけないっていうところがやっぱりね難しいね。
なんか分かりやすい善悪ではない、
うん、そうなのよ。
気はしちゃう。
なんかこうドラマを定感してみると、悪役に対して、まあ、今回のね笹山ある意味主人公みたいなところがあるから、うん、それに対しての立ち塞がる壁であるべきなんだけど、うん、ただそれを誇張してやりすぎるとなんか安っぽくなっちゃうなって、
まあまあね、
思うと難しいところ
ね。まあ、もうセッてやっちゃうんだろうね。
いやいやいやいや、これからですよ。だから本当すごいそんなことをいろいろ考えながら今日の朝来たわけですよ。
そうですよ。
緊張するんですよ、
ね。まあ皆さん楽しみにしててください。
はい。
キレッキレの人
が。もうみんなの方が先に聞いてるっていう特殊な事態なんですよね。そうですね。
あとね、この雑談会と同じ CD には、はい、あの書き下ろしのおまけドラマ、深見さん書き下ろしの おまけドラマがついてて、うん
はいはい、
で牧島とチェグソンの話なんですけども、うんうんうん、まあ一応その作品上は悪役というか、
うん、
悪者たちの扱いで、
うんうん、
あんまりね、うん、そのなんだここディープに描かれなかったのよ。
おうおうおう、
ちょいちょい
出てきてはいるけど、
牧島ってねいろんな悪の卵たちをこう消しかけていくんだけども、はいはいはい、このチェグソンだけに対してはちょっと思い入れがあるのね、
うんうん、ああそうなん
です
ね。
そうそう、あの違うベクトルでちゃんと響き合っている数少ない、うんうんまあ、仲間と言える一人なのかなみたいな。またこの二人がさ、なんかねやり取りがねややこしいんだよ。ここ読めんのかなちゃんと
君も今からやから緊張してる、
うん、そうそうそう、
しかもこの直後取るでしょ。
そう、そうなんです、うん、あの難しい本を引用して例えたりとか、うんうん、あ
そうよね。
あなた好きでしょこういうの。
僕本好きですから。
好きでしょ、
はい、
もう全然読めへんから本
多分あこれこの引用やとかいうの見つけたら嬉しいですよ。いやその本読んでる方からしたら。
でも分かるあなた。
いや分からんよそれはもう、ね、
フッサールとメルロポンティの中間地点、うん、
いいねフッサル。
なんでもちょっと嘘だ。
いいです
よ。嘘だ本当に。
実存主義とかその存在系の話ですよ。
ちょっと待ってください。私とは私の体であるみたいな、は
い、あいいですね。だフッサールとかあの辺りの流れっていうのは
やばい。
あの哲学に入ってくる。
この人分かる人だ。
うんいいですよその辺りの流れ。もうかなり原点な。原点じゃないなフッサールもうちょっと後だな。
うん、俺は何それっていう反応を待っていたらスッと答えやがるこの野郎。なんですか。
でもやっぱそこら辺通るんですよ。
通るんですか。
哲学とかその実存存在とかそういうものをいくと、だから我を思う上に我ありみたいな話の流れにどうしてもひっついてくるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
もう
絶対的に。
じゃあ頑張るわ。
頑張って。
はい、そんなね、おまけのドラマなんかもついておりますのでですね。はい、まあ何度も聞いて楽しんでくださいよ。
うんそうですね。
そしたら嬉しいからよ。
締め雑になったな。まあまあ本編聞いていただくのが一番、
ね。そう、それがね、まあ百聞一見にしか
ず。何を思うか皆さんにお任せしましょうよというところでしょう。はい
はい、ではそろそろ時間になってしまいました、は
い、ということで皆さん今回お買い上げいただきありがとうございました。
ありがとうございます、
ではこの後はおまけドラマの気まぐれな犯罪者たちをお聞きください。
どうぞ。